聖書を朗読いたします。エフェソの信徒への手紙2章1節から10節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書353ページです。さて、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来たるべき世に表そうとされたのです。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。なぜなら、私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。以上の聖書箇所より新しい人生と題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
パウロが語りかけているあなた方とはどういう人たちのことでしょうか。それは端的にクリスチャンの群れ、教会員であります。クリスチャンになるために父子聖霊三位一体の神への信仰を告白し洗礼を受けたわけですが、そこにはどういう意義があるのか。洗礼を受ける前と受けた後とではどのような違いがあるのか、いわゆるビフォーアフターの事柄についてパウロは改めて振り返っているのです。まだ洗礼を受けておられない求道者の方々は、これからクリスチャンになると人生がどう変わっていくのか、また変わった後から今を振り返るとどのような人生だと見なされるのか、そのことについて思いを馳せていただければと願う次第であります。さて、パウロが語る一節は洗礼を受ける前のクリスチャンの生き様です。洗礼を受ける前ですから、なんていうか、全ての人が該当する事柄でもあるわけですけれども、パウロは端的にあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたと述べています。死んでいたという言い方が印象的なんですね。これは世間で一般的に言われる意味の死とは違います。一般的には、言うまでもないかもしれないんですけども、人間にしても他の動物にしてもその個体が生命活動を続けていれば生きているといい、逆に生命活動を終えていれば死んでいると定義づけています。でもっと細かく言うとですね、法律上は人というのは心臓が停止したときに死んでいると診断されるわけですが、その手のことはあえて論じるまでもなく多くの人が認めるところだと言えるでしょう。つまり日常会話の中で誰かが死んだという時には体の死、肉体の死のことしか 考慮されていないと言えるのであります。その点パウロは教会員たちについて以前は死んでいたと述べている。生きているはずの教会員に向かって以前のあなた方は死んでいたと述べている。ということは生物学的な意味とは違う別の死がここにある。体の命ではない別の命があるとも言えるでしょう。その基準に照らせばクリスチャンになる前の教会員たちには命がなかった、死んでいたとパウロが述べているわけです。なぜ死んでいたと言われるのでしょうか。その理由としてパウロは以前は自分の過ちと罪のためにと言っています。過ちや罪という言葉はこの世の法律や道徳に背く場合にも使われますが、聖書で過ちや罪と言われる場合には第一に神との関係における過ちや罪のことが言われています。つまりここでパウロはエフェソ教会員のかつての人生は神に背くことで死んでいたと告げているのです。神を基準にして以前のあなたたちは死んでいたというふうに言っているわけなんですね。神に背いていれば死んでいる、逆に神に向き合っていれば生きている。人間の生き死にを判断するのは医者の死亡診断ではなく神との関係ということが聖書が教える深い意味の命なんですね。私たちが日常的に使っている生きる死ぬとは別に神との関係で生きているのか死んでいるのかを問う。その人は神の御前で生きていると言えるのかどうか、そこが聖書の最重要ポイントだと言えるのであります。つまり聖書は神との関係における人間の死を問題にしているわけですが、神との関係において死んでいる人はただ神に背いているだけではないんですね。神に背くということは他のものの支配下にあるのです。このことはあまり世の人々は、もしかしたら私たちもあまり気づいていないというかですね、注意していないかもしれないんですけれども、人間が誰の支配下にも置かれない状態というのはありえないんですね。無所属というのはないんですよ。パウロはズバリ死んでいる人は悪霊に支配されていると指摘しています。神に支配されていないのであれば悪霊に支配されちゃってるとですね。悪霊のことがこの世を支配するもの、かの空中に勢力を置くものとして表現されています。あまり使われない表現なのですが、空中に勢力を持つものという言い方が印象的です。なんで空中と言われるのかというとですね、空中は神がおられる天ではありません。神様は天におられるわけですね。天というのはもちろん物理的な天ではなくてですね、信仰上霊的な天なんですけれども、天は神が完全に支配なさる領域ということなんですね。そういうわけですから、天ではない空中であれば神に背く悪霊たちに勢力を振るう余地がある、ある意味中間地帯なのです。そこではなんていうかですね、悪霊たちがある程度自由に行動できてしまう。なぜ神が悪霊たちの支配領域をお認めになったのかは分かりません。聖書にそういうことは書いてないんですね。ただ悪霊たちがいる、空中に勢力があるんだ。聖書は確かに悪霊が空中に勢力を持つ不都合な現実を語っているんですね。そういう悪霊が何をするのかといえば、人間の中に入って神への不従順を引き起こすことだというのです。もちろん悪霊が関与しているからといって人間の責任が全く問われないわけではなくて、 人間が神様に背けばやっぱり人間もダメ悪いということに見なされるわけなんですけども、とにかく悪霊が人間に不従順を引き起こしてしまう。悪霊がこの世を支配する。でそう聞きますと、何か悪い超常現象と申しますか、悪霊に取りつかれる、取りつかれるっていうんでしょうかね、憑依されるような怪奇現象を思い浮かべてしまうかもしれませんが、そういう意味合いではありません。あの昔なんかあなたの知らない世界とかですね、ちょっといかがわしい番組やってましてですね、ちょっと心霊現象とかそういうのを、まあ、実際の読者視聴者からの手紙をもとに、まあ、再構成されたドラマがやってたりして、私も小さい時見て怖いなとか思ってたんですけど、そういう、まあ、心霊現象とか怪奇現象ではないですね。そうではなくて、人間は神に従わない限りろくでもないものに支配されてしまう。それが金銭欲や物欲だったり、支配欲だったり、名誉欲だったり、これらが人間を束縛するわけですけれども、こういうものをひっくるめて悪霊と呼ぶこともあれば、空中に勢力を持つものと呼ぶこともあるのです。なんかヒュードロドロと出てくるような悪霊とかですね、映画のポルターガイストとか、そういう類のものというよりは、神ではない人間を束縛を支配束縛する何か欲だったりする、そういうものがここでは言われているんですね。で特に何が厄介かと申しますと、悪霊に支配されている人々は自分たちが悪霊に支配されている自覚が持てないこと、知らないうちに悪霊に、まあ、知らないうちに支配されて神に背いてしまっているということであります。だいたい何か欲にとらわれている人って、自分は欲にとらわれているというのは気づかないものなんですね。で自覚がないのですから、自分たちを支配しているものの正体も見えていません。見えてないから厄介なんですね。そういう哀れな状況があるわけですけど、それが神様を信じていない、神様に従っていない人間の姿、全ての人間の姿、以前の私たちの姿なんだということが言われているんですね。そういう哀れな状況の中で、キリストの光に照らされて悪霊の支配から脱して初めてなんですね、かつて自分を支配していた悪霊が見えてくるという流れになるんですね。今だから分かるんですよ。今だから神様のもとに光に照らされて、かつての自分はそんなものに支配されていたのかということが、本当に痛みの中で分かってくるんですね。全部分かるわけではないんですけども、見えてき始めるという流れになるんですね。パウロは悪霊に支配されていた頃の人たちの暮らしぶりを振り返り、いかに肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのかを辛辣に描写しています。でこの描写の仕方をですね、強調して受けすぎるとちょっと危ないんですけども、この箇所だけを強調して読んでしまうと、過剰な禁欲主義が導き出されるので注意が必要なんですね。よくアウグスティヌスなんかもですね、昔の、まあ、恐怖はですね、映画に行くこと、映画っていうか当時は演劇というものがあったわけですが、演劇を見るのも本当は良くないことなんだって言ってて、それはちょっと言い過ぎな部分もあるわけなんですね。現代で言えば、例えばパチンコやスロットなどの娯楽は一切ダメとかですね、飲酒喫煙は一切ダメとか、そういう、まあ、パウロは禁欲主義を教えたいのではありません。肉欲とか書かれてるからといって、そういうことは一切ダメだということではなくてですね、パウロが伝えたいのは禁欲主義ではなくて、キリストとつながらなければ人は皆生まれながら神の怒りを受けるべきものだということであります。禁欲主義が問題なんじゃいいということではなくてですね、キリストと一緒に共に生きなければ神の怒りを受けるべきものなんだ、人は皆同じなんだ。ここでパウロが言っている生まれながらに神の怒りを受けるべきものという言葉は、とても強烈なインパクトを持っています。生まれながらに神の怒りを受ける、なんかここだけ読むと救いようのない言葉なんですけど、まあ、一言で怖い あるいは理不尽だと感じる人もいるでしょう。生まれながらに神の怒りを受けるんだったら、よっぽど生まれてこない方がマシなんじゃないかなんて思えてしまうかもしれないんですね。神の怒りを受けるとは、最後の裁きに直結する意味合いをも含んでいます。怒りを受けるのですから、裁きには耐えられない、許されない、その末路は滅びであります。つまり人間は生まれながらに裁きに耐えられず滅んでいくものでしかないと、そういう罪の深刻さをパウロはここで語っているわけです。神が不在である限り、人間のやることなすこと、また考えること、すべてに救いはない、人間のやることは全部救いはないんだという次第であります。ここで話が終わってしまったら、それこそ本当に救いなんてありません。救いがなければ福音なんていうのもありえません。福音がなければ私たちが教会に集う意味もない。だからこそ続く御言葉が必要なのです。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、とこう続くのです。確かに救いがあるわけですが、不可解なところもあります。先ほどはですね、生まれながらに神の怒りを受けるべきものというふうに言われてたわけですけど、そんなものがに対してどうして同じ神からこの上ない愛を受けるのか、生まれながらに怒りを受けるべきものなのに、なんで、なんでしょうかね、この上ない愛を受けるのか。人間を生まれながらに怒っておられずの、おられるはずの神が、憐れみ豊かな神とも呼ばれています。どこかちぐはぐなようにも感じられます。本当は怒っておられるのか、それとも愛しておられるのか、どっちかに統一はできないものでしょうか。まあ、もちろん怒っておられる方に統一されちゃ困るんですけど、怒られてるのか、私たちは愛されているのか、どっちなんでしょう。でもちろん神様の中で矛盾はありません。神は本来憐れみ豊かな方であります。その神が人間をこの上なく愛してくださっていることは、創世記からずっと変わることがない。そしてついにキリストの十字架で証明済みです。それなのにっていうところが来るわけですよ。これだけ愛されているのに、人間はいつまでも神に背き、こともあろうに悪霊の支配に甘んじている。そんな人間に対して神は怒っておられるのです。ああ、私はこんなにお前たちを愛しているのに、なぜお前たちは悪霊の支配下で不自由な人生に甘んじているのかと、そういう怒りなのであります。つまり神の怒りとは、人間を愛するがゆえの怒りに他なりません。愛がなければ怒ることもないんですよ。無関心であれば、仮にですよ、無関心であったら怒る必要なんてないんですね。どうでもいい相手に対してどうしてわざわざ怒る必要なんてあるでしょうか。愛がなければ怒る必要もなくて、放っておいても構わないんですよ。あ、シーランベっていう感じですよ。人間のことなんてどうでもいいから、好きにすりゃいいじゃんと、そうなるのが筋であります。しかし神は人間を放っておくことをなさらない。それは愛するがゆえ、愛するがゆえに背く人々に怒りを発する。神の怒りとは、ご自分の愛へと導くための怒りなのです。私の愛に気づきなさい、私の愛を受けなさいと。なぜ受けないんだ、早く受けなさい、そういう怒りなのです。そんなありがたい神の御心に気づかない生き方こそが、パウロが指摘するように肉の欲望に赴くままに生活し、 肉や心の欲するままに行動するという生き方だとされているのです。神の御心を知らない生き方、神の御心に基づかない生き方、もっと言えば神の愛を無視する拒む生き方、それが悪霊に支配されたままの人間の思い、肉の欲望に他なりません。そんな状態が死んでいると言われているのであります。愛に気づかないからこそ他のものに植え替わくんです。他のもので埋め合わせようとして余計に自分自身を傷つける、また他人を傷つけてしまう。そこに神様の怒りが働いて、私の愛に気づきなさいと言われる。聖書が語る死とは、神の愛に気づかない人生を送ることだとも言えるでしょう。こんなに素晴らしいものに気づかないのは本当にもったいないことだと思います。そして本日の御言葉で最も大切なテーマはですね、この神の愛をいただくための方法であります。神の愛というのは尊いんですね。神の愛を賜るために、尊いものを賜るために、では人間は何をすればいいのか。それは恵みだと言われています。恵みとは一方的に与えられるものですから、人間の側から神に差し出せる何かがあるわけではありません。最近はあんまりドラマとか映画で言われなくなったんですけど、あの物乞いの人たちが道行く人々にお恵みください、お恵みください、あれ恵みってこの恵みと通じるんですね。聖書の物乞いの人って恵んでくださる人に何か差し出せるわけじゃないんですよ。お金がない、物がないから恵んでくださいっていうわけで、その恵みと一緒なんですね。単純に人間は手ぶらなのです。神に差し出せるものは何もない。人間には救いの条件を満たせない。だからこそ上から一方的に注がれる恵みが必要となるのです。人間には何もできない代わりに差し出されたお方こそがキリストなのです。本当は差し出すべきものがあってですね、それが神様への従順なんですよ。だけども人間は不従順だから差し出せるものは何もない。そのために従順なキリストが捧げられてくださった。だからこそ私たちはキリストが捧げられてくださったことを感謝を持って受け止めるだけで良いのです。お恵みをって手を差し出して入って与えられたらありがたやって、それしか言えないんですよね。それが信仰によって救われたと言われるゆえんです。お恵みをって言えば与えてくださる、いやもうすでに本当は与えられてるわけなんですけども、お恵みをっていう、もう手を差し出した時にはもうすでに与えられていた、そのことにありがとうございます、感謝する、それが信仰によって救われた。信仰っていうのは私たちが差し出せる何か報酬、神様への報酬ではないんです、ね、ただ信じて受け取ることでしかない。神がキリストを通して一方的に恵みを与えてくださる、与えてくださるっていうか与えてくださった、すでに完了されてるんです。人間はその恵みを受けることしかできない。受けることができないものとして感謝して恵みをいただく、それが信仰、信じること。だからこそ自分を誇ることなどできません。功績なんて何もないんですよ。私たち仮に救いについて自分を誇るクリスチャンがいるとすれば、その人は神の救いの力を貶めているのです。いや神様の力は大したことない、いや不十分だから自分が補わなくちゃいけないんだ、それは一部の異端的な信仰宗教がやってることなんですけども、それは私たちにはないわけです。何も差し出せるものがないから、いただくだけ、いただくだけでいいんだって神様おっしゃってくださってるんですね。 そのように語る中でパウロは良い技について語っています。あんまり私は良い技ってことは好きではないんですけども、まあ、聖書に書いてあるので嫌だとは言えない。良い技が具体的に何をすることなのかは書かれていません。例えばですね、能登半島で大変な地震が起こったから被災地のために何か支援することも良い技に含まれるかもしれませんが、およそ神の御心にかなうことであれば何でも良い技だと言って良いかと思います。もうちょっと言えばですね、礼拝のためにこうして集うことも良い技なんですよ。ここで大切なことは、良い技が何かということよりも良い技を行うことが救われるための条件ではないんだということであります。キリストに結ばれている人はすでに救われているんですよ。これが大前提です。救われた者として何らかの良い技を行いましょうとパウロは語っているわけですけれども、大事なことはですね、良い技すらも恵みなのだと。私たちの中から出てくるものではなくて、良い技をするようにと神様が私たちを仕向けてくださっている。そこを強調しなければならない。そもそも私たちが何かをこう被災地だとかですね、支援しようとするときにも、その物資ですら神様が私たちに与えてくださっているんです。私たちの中で何か無から有を作り出せるわけじゃない。ゼロから一を生み出せるわけではない。神様がそれを誰か必要としている人に差し上げなさいと私たちの手に渡してくださる。あなた自身の手からそれをしなさいとできるようにさせてくださって。だからそれもまた恵みな。誇ってはいけない。恵みによって救われたのであれば、恵みによって良い技をもさせていただく。良い技を行うこと自体もまた神からの一方的な恵みということです。だからこそ、まるでブラック企業の社員のように良い技を行わなければ救われないなどと脅迫的になってもいけませんし、仮に良い技を行えたとしても誰にも誇ってはいけません。この中で誇る人はいないと思うんですけど、へい、どうだ、俺やってやったぜみたいな、そんなふうに心でも思っちゃいけないわけです、ね、誰かを誇りたいというふうに少しでも思ってしまったらですね、ただお一人神だけを誇りましょう。キリストを誇りましょう。自分でもない、他の人間でもない、ただお一人イエス・キリストをこの世にくださった神だけを誇りましょうと。そこに新しい人生の生き方があるのです。最後にお祈りいたします。天の父よ、2024年の最初の礼拝、兄弟姉妹、弓道中の友と共に礼拝を守ることができ、その恵みに感謝いたします。教会の礼拝すらままならない被災地があることをも覚えます。主よ、どうか憐れみをお与えください。すでに憐れんでくださっていることをも私たちは存じ上げております。どうかその憐れみが形となって、被災地でも表されますように。どうか一日も早い慰め、被災地の復旧復興、また今もなお安否不明の方々が多くおられます。悲しんでいる方々が多くおられます。あなたが私たちに怒っておられるお方である以上に、何よりも愛してくださっているお方であられることを、どうか被災地も含めて世の隅々まで知れ渡ることを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。